新約聖書357ページ、コリント人への手紙第2章5節から11節。もしある人が悲しみをもたらしたのなら、その人は私を悲しませたのではありません。むしろ言い過ぎにならないように言えば、ある程度まであなた方すべてを悲しませたのです。その人にとってはすでに多数の人から受けたあの処罰で十分ですから。あなた方はむしろその人を許し慰めてあげなさい。そうしないとその人はあまりにも深い悲しみに押しつぶされてしまうかもしれません。そこで私はあなた方にその人へのあなた方の愛を確認することを勧めます。私が手紙を書いたのは、あなた方がすべてのことにおいて従順であるかどうか試すためでした。あなた方が何かのことで人を許すなら、私もそうします。私が何かのことで許したとすれば、あなた方のためにキリストの御前で許したのです。それは私たちがサタンに乗じられないようにするためです。私たちはサタンの策略を知らないわけではありません。聖書の言葉は以上であります。私たち礼拝では、この特にパウロがコリント教会に宛てた手紙第2の手紙を読んでおります。で、この手紙の背景としてはですね、コリント教会に何らかの問題があったということをお話ししてきました。で、今日の箇所では、その特に問題を起こした人、罪を犯した人をどう取り扱うべきか、特に許し受け入れるということについて、パウロが勧め教えているところであります。どういうふうに罪を犯した人を許し受け入れていくべきか、また許しは受け入れるということが、教会においてどれほど大切なことであるのか、改めてこの箇所から確認していきたいと思います。5節ですけれども、もしある人が悲しみをもたらしたのなら、その人は私を悲しませたのではありません。むしろ言い過ぎにならないように言えば、ある程度まであなた方すべてを悲しませたのです。で、この箇所で、ある人と言われている人は、おそらくですね、何らかの問題を起こした張本人ではないかと。罪を犯した人、罪を犯している人とも言えるかもしれません。で、ただどういう問題か、何があったのか、あまり詳しいことは聖書から知ることができません。よくわからないところですね。で、さらに、この箇所で、この言葉の中でパウロが何を言おうとしているのか、それも非常に分かりにくいところであると思います。で、ただ私はこの分かりにくいところに、むしろ大切な意味があるように思うんですね。率直に言ってパウロは遠回しな、そして控えめな言い方をしてますね。例えばですね、ある人がとかですね、もたらしたとしたならという、実際悲しみを、多分この人は何か問題を起こしてもたらしたはずなんですけれども、わざともたらしたとしたならというちょっと仮定で、回りくどい言い方をしてますね。その他にも、言い過ぎにならないように言えばとか、ある程度まで、ちょっと言葉を和らげる言い方をしています。で、そのせいで余計分かりにくくなってるんですけれども、おそらくですね、コリント教会のある人が何らかの罪を犯した、問題を犯したということですね。キリストの十字架の敵として歩むようなことをして、しかもなかなか悔い改めなかった、そういうことではないかと思います。おそらくパウロに対しても心を開かずに敵意を向ける、そういうことさえしていたのではないかと思うんですね。で、翻って考えてみて、聖書を読んでいくとですね、パウロという人は比較的はっきりとものを言う人物であったと考えられます。その他の歌詞を読んでいくとですね、 割と何か問題があればはっきりとどちらかというと指摘する人であったと思うんですね。神以外のものを恐れることなく、率直にものを言う人ですね。ところがそういうパウロがこの箇所では非常に回りくどい言い方をしている。もっとはっきり言うならば、教会のコリント教会の誰々が罪を犯し悔い改めずに私をも悲しませている、これは非常に困ったことだ、そういうふうに言ってもよかったと思うんですね。ところがパウロは非常に遠慮しつつ控えめにここでは語っています。まあ、そして私パウロを悲しませたのではなく、まあ、これも非常に控えめに言って、控えめに言ってあなた方すべて教会全体を悲しませていると言うんですね。でなぜ、まあ、パウロがこういうふうに言っているのかというと、それは、まあ、パウロがこの罪を犯した人のこれからのことですね、回復のことを、まあ、一番気にかけているからだと思います。まあ、あえて言うと、その人を必要以上に傷つけないようにしているということですね。問題を犯したとはいえ、この人をこれ以上傷つけてはいけない。そのことにパウロは本当に心を注いでいる。非常に注意を払っているわけですね。ですからはっきりと言わずに、まあ、かなり控えめな言い方を、遠回しな言い方をしています。コリント教会、非常に問題の多い教会でした。まあ、それゆえにパウロは時に厳しい叱責をする必要もありました。しかしパウロは基本的には教会のことを愛し、信頼していました。ですからパウロは問題を起こした張本人に対しても、その人に何か問題を指摘して、その人を切り捨てて、それで終わりにするのではなくて、回復へと許しに導かれていくようにそう願い、まあ、そのように実際に働きかけているわけです。6節から8節ですね。そこをさらに具体的に説明があります。その人にとってはすでに多数の人から受けたあの処罰で十分ですから、あなた方はむしろその人を許し慰めてあげなさい。そうしないとその人はあまりにも深い悲しみに押しつぶされてしまうかもしれません。そこで私はあなた方にその人へのあなた方の愛を確認することを勧めます。まあ、ここでパウロの意図はよりはっきりとしてきますね。すでに多数の人から受けたあの処罰で十分ですからと語っています。コリント教会は問題を起こした人に対して厳しい態度を取り、何らかの処罰を行ったようです。で、これはおそらくですね、パウロが厳しい手紙、涙の手紙を書いて、まあ、その後に行われた処置ではないかと思います。まあ、どういう処罰だったのか、どういう対応をしたのか、詳しいことはわかりません。教会の規則による何か公の処罰だったのか、まあ、それとももう少しですね、個人的な対応だったのか。まあ、ここからはちょっとはっきりしないところです。とにかく、不正や問題に対して一定の制裁、処罰があったということです。裁きが行われたということでした。で、ここでは、まあ、その裁き、さらに裁きを行うこととかですね、裁きの内容ということよりも、むしろ処罰を受けた人をこれからは許し慰めることを、まあ、ここでは大切なこととして教え進めています。教会の中での、まあ、罪や問題、そしてそれをどう扱うかということ、これは極端な方向に向かいやすいように思います。ある時は罪や問題に全く向き合おうとしない、見向きもせず関わろうともしない、まあ、無視するということですね。で、コリント教会もですね、おそらく初めは教会の中に罪を犯す人がいて何ともしなかった、まあ、パウロは他の箇所で言っているんですね。あなた方はその罪を悲しむこともしなかったと。 そういう無関心の問題を、まあ、別のところでパウロは以前に指摘しているんですね。コリント教会も罪を犯す人がいても全く関わろうとしない、そういう時期もありました。まあ、その後パウロからの指摘や、まあ、厳しい手紙があり、罪に向き合い裁きを行おうとした。ところがですね、今度は許しや慰めがおろそかになっていく。問題を犯した人とは、問題を起こした人とは、まあ、極力関わらないようになる。ひとたび裁きが行われると、あの人は悪い人だ、あの人は問題のある人だから、できるだけ関わらない。そういう極端に陥りやすいのではないでしょうか。まあ、これは教会に限ったことではなくて、社会においてもそういう傾向があるように思います。人の集まりというのは、そういう傾向があります。まあ、あまり過ちや問題を指摘しない、そういう雰囲気や、そういう時間もありますね。しかし、ひとたび誰かが、これは問題だ、と指摘し始めると、もうみんなでその人を寄って戦って非難したり排除したり、まあ、極力関わらないようになっていく、まあ、激しいバッシングや、まあ、いわゆる炎上というような状態になっていくわけですね。何か非常に私たちの罪や問題に対する取り扱いというのは全く取り扱わないのか、それとも徹底して排除していくのか、どちらかになりやすいように思うんですね。しかしパウロはここで問題を起こした人、処罰を受けた人、その人を許し慰めるように進めます。パウロが一番気にしていることは、その人が悲しみに押しつぶされないかということです。問題を起こした人のこともなおも愛し気にしている。その人が本当に許し、また回復へと導かれていくように願っているわけです。七節でその人を許し慰めてあげなさいと言われていますけれども、まあ、この許しと訳されている言葉は、まあ、恵みを与えるという意味です。罪を犯し失敗した仲間にも恵みを与え慰めてあげなさい。その仲間が本当に回復し立ち直ることができるように恵みを与えなさい。教会の交わりというのは、神の恵み、許しということを、まあ、そもそもの土台、出発点としています。クリスチャンは自分自身が大きな憐れみを、恵みを神から受けている存在です。一人一人神に許されたものとしてこの交わりに加えられているわけです。また教会、弟子たちの歩みも許しということを出発点としています。イエス様の弟子の中で非常に中心的な弟子であったペテロという人がいます。でペテロのことも振り返ってみますと、まあ、この人はイエス様が十字架にかけられる直前、三度もイエス・キリストのことを否定した人物でした。自分はイエスの仲間などではない。イエスのことなど知らないと、三度も否定しました。ところがこのペテロは復活の主イエス様に出会い、イエス様から許しを受けたわけです。ペテロは三度イエス様から、あなたは私を愛しますか？三度尋ねられました。そして私の羊を飼いなさい、キリストの弟子を、教会を牧しなさい、そういう使命が与えられました。中心的な弟子であるペテロの存在自体に許しということがあります。まあ、パウロも同じであるということができます。パウロという人も主様の弟子を迫害し投獄する人物でした。ところがですね、迫害しようとしていた時にダマスコの途上でイエス・キリストに出会い、 パウロも大きく変えられました。パウロもイエス・キリストに歯向かう大きな罪、反逆を許された、そういう自覚を持っていました。自分自身が大きな罪を許されたものとして、他の人をも許すように召されている。それがクリスチャンであり教会だ、そういう自覚をパウロも強く持っていたことだと思います。ですからパウロはこの箇所でコリント教会が裁きで終わるのではなく、教会としての土台、また使命である許しと回復へ進んでいくことができるように教え導いているわけです。8節では愛を確認することを進めますと言います。この愛を確認するということは、具体的な行動によって愛を示しなさいということだと思います。問題を起こし、罪を犯した人に対して具体的な愛を示しなさい。具体的に教会の交わりの中に受け入れていく。具体的に関わり受け入れることを通して愛を示しなさいということです。ただここで注意が必要なんですけれども、パウロは問題を起こした人を何も咎めなくてよいと言っているわけではありません。悔い改めへと導く必要がある、罪を指摘する必要がある、そのことは前の手紙で指摘されていることです。すでに兄弟の罪について悲しむことがなかったコリント教会の問題は指摘してきたわけです。この箇所ではその上で6節で書かれているように、あの処罰で十分ですから、むしろ許しと回復へ導いていくようにと進めているわけですね。9節目を向けますと、私が手紙を書いたのは、あなた方がすべてのことにおいて従順であるかどうか試すためでした。とあります。このすべてのことにおいて従順であるかどうかというのは、単にパウロという人に対して従順であるか、パウロの言葉に、パウロの教えに従順であるかというのではなくて、主の教えですね、主の教え、聖書の教えに従順であるかということです。シエス様も罪許された者として兄弟姉妹を許すように教え進めておられました。マタイの福音書18章で、兄弟を何度まで許すべきでしょうかというところで、7を70倍するまで許すように。そしてタラントの例えを語るわけですね。許された者として兄弟姉妹を許すようにと、シエス様ご自身も教え進めておられました。そのようなシエス様が教えておられること、またパウロも教えていること、聖書全体が教えているこの許しということに、本当に従順であるかどうか、それが問われているのだとパウロは語るわけです。単に裁きを行い、問題を起こした人を切り捨てて終わる、それで終わりであるならば、その従順は中途半端ですね。許しの部分が含まれてない。問題を指摘して終わりになってしまう。許し受け入れるというところまで従順でなければならないわけです。さらに10節に目を留めますと、あなた方が何かのことで人を許すなら、私もそうします。私が何かのことで許したとすれば、あなた方のためにキリストの御前で許したのです。教会の問題の詳細は分かりませんけれども、おそらくですね、コリント教会の問題で一番傷ついていたのはパウロではないでしょうか。パウロ自身が非難されたり、中傷されたのだと思います。そういう意味で一番その罪を犯した人のことを許したくない人がいるとすれば、それはパウロだったのではないでしょうか。でもパウロは あなた方が許すなら私も許します。そして私が許すときはキリストの御前できれいさっぱり許すのだ。許したふりをして実は恨みを抱き続けるとかそういうことではなく、すべてを知っておられる神の前で、キリストの前でこの人を許すのだ、そういうふうに語ります。またこのキリストの御前でというのは、キリストの十字架の許しゆえにという意味も含まれていると思います。パウロは自分自身が罪許されたものとして、自分自身も許されているものとして、キリストの犠牲を覚えつつ、許しを覚えつつ、私もこの人のことを許すのだ、そう語っているわけです。そして自分がこの罪を犯した人を許すのは、コリント教会全体のため、あなた方のためであるというんですね。自分の恨みとか自分の思いとか利益とかそういうことを離れて、教会全体のために、本当に教会が許しを土台として立て上げられていくために、私は許すのだとパウロは語っています。これはパウロ自身が教会に模範を示そうとしている、自分自身が一番許したくないというそういう立場であるにもかかわらず、パウロがまず率先して許しを行っていこうとしているということです。最後に11節ですけれども、それは私たちがサタンに乗じられないようにするためです。私たちはサタンの策略を知らないわけではありません。でこれはサタンの策略に乗せられないためであると言います。サタンの策略とはどういうことか、それはキリストの救いを台無しにしようとすることです。サタンは神の計画、神の救いの計画を何とかして邪魔したい、何とかして邪魔しようとする、そういう存在であります。キリストの贖いによって救われたはずのクリスチャン、教会がその贖いや許しに生きるのではなくて、それを捨ててしまうように、そこから離れていくように惑わそうとするのがサタンであります。自分のようなものが許されるはずがない、そう考えてしまって、自分自身を神の恵み救いにふさわしくないものと考えてしまう、救いから出ていこうとしてしまう、そういうふうに惑わすのがサタンであります。あるいはキリストの贖いによって救われた他の仲間を救いにふさわしくないものとして取り扱ってしまう、排除しようとしてしまう、神の恵みからこの許しの交わり、救いの交わりから追い出してしまう、そういうところへと教会を惑わそうとするということですね。それがサタンの策略計画であります。そこに乗せられないように、そこに惑わされないように私たちはしなくてはなりません。私たちは使徒信条によって罪の許しを告白しています。教会は罪の許しを告白する群れであります。この罪の許しの告白というのは、私たち自身の罪がキリストの血によって贖われ許されている、そのことはもちろんですけれども、キリストの十字架の死による罪の許しがあるということです。それをまず告白しています。しかしそれだけでなく、この教会には、キリストにあって罪許されている者たちの集まりであり、交わりであるがゆえに、この交わりの中に互いを許し合う、許しの交わりがある。そういう告白でもあります。私たちが告白している罪の許しは、私たち自身が許されていること、それと同時に私たちも許し合っていくこと、私たちの交わりの中に罪の許しがある、そういう告白であります。もし私たちが許しを否定し、 あるいは互いを許し合うことを拒むならば、それは私たちがサタンの策略にかかり、私たち自身が神の恵みから救いから迷い出ていることになるのではないでしょうか。もちろんこれは教会が問題や過ち、あるいは罪をいい加減に扱ってよい、罪に目をつぶってよいということではありません。罪は罪として認められることが必要です。ただ私たちは人を心から許し、愛し、受け入れ、励ますということよりも、むしろ誰かを裁き、問題を指摘し、評価し、切り捨てて、それだけで終わりにしてしまう、そういうことの方が多いのではないでしょうか。本当に私たちは誰かを愛し、許し、受け入れ、励ますことに心砕いているでしょうか。問題点を指摘して、過ちを指摘して終わり、それで終わってしまうことが多いのではないでしょうか。過ちを犯した人が本当に許され受け入れられていく、交わりが回復していくことを心から願うべき、またそのために祈り、また仕えていくべきではないでしょうか。パウロはそういう歩みに教会がさらに進んでいくように進めているわけです。パウロが指し示している教会の在り方に改めて目を留めたい、またそのような姿勢に向かって私たちも歩んでいきたいと思います。お祈りをいたしましょう。あれに深い私たちの父なる神様、今日も御言葉を通し私たちを教え励まし、今しめ導いてくださることありがとうございます。教会の交わりには、教会の在り方には、その根底に罪の許しがあることを改めて覚えることができてありがとうございます。私たち一人一人あなたの前に罪を告白し、またあなたの主イエス様の尊い血によってあがなわれたものであると告白しています。どうぞその告白にふさわしく、教会の交わりのうちに罪の許しがふさわしく実現していくことができますように、またそのような在り方を通して本当に私たち自身が本当に許され、また私たちの交わりのうちに罪の許しがあるということを確認し告白することができるように導いてください。どうぞパウロが指し示している教会の在り方、姿に目を留め、そこに従っていくことができるように私たちをある意味導いてください。御言葉を感謝して救い主イエス様のお名前でお祈りいたします。アーメン。